ともに区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は奥沢区民センターをご紹介しています。前回は先月行われた奥沢文化祭についてお話を伺いしました。今回は奥沢区民センターの今後の予定、そして奥沢図書館をご紹介します。本日お話をお伺いするのは奥沢区民センター運営協議会企画委員長小林君江さん、奥沢図書館館長の筒井秀樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。早速小林さん、奥沢区民センターの今後実施される講座などの予定についてお聞かせください。
はい、12月はですね、まず最初にですね、12月の4日に防犯講座の実施をいたします。地域の玉川警察の防犯の方にお願いいたしまして、今ですとコロナ禍で詐欺等々も増えておりますし、そのようなお話ですとか、まあ、泥棒結構あったりしますので、そんなことも防犯対策としてお話をしていただきたいなと思っています。その後ですね、12月の11日フラワーアレンジメント、はい、これはもうこの12月には皆さんのお楽しみのクリスマスがございますので、それに合わせたお花のアレンジということで、例年させていただいておりますけれど、これも人数もね、少し少なくしながら、はい、楽しみたいなと思っております。
12月の11日にはフラワーアレンジメント、そして奥沢区民センターは地域の皆さんの安全を考えた事業も実施されています。12月の4日午後1時から3時の間に奥沢区民センターで防犯講座を予定しています。玉川警察の方をお招きして地域の犯罪状況のお話などお伝えしています。参加の方法ですが、11月の25日から区報でご案内しておりますが、申し込み不要、先着順です。当日奥沢区民センターの会場にお越しください。講座イベント等はコロナウイルス感染状況によって変更される場合もありますので、ご確認の上ぜひご参加ください。また近年自然災害も多いですが、奥沢エリアの避難場所は各区立小中学校が避難場所に指定されているということです。世田谷区ではおととしの台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。さて小林さん、年明けもう早いですけれども、2022年の1月から3月までの予定もお聞かせいただけますか。
はい、そうですね、年が明けましたら、はい、ここの会場で、ここの会場は会議室なんですけれど、寄席をさせていただきます。寄席の舞台も全部手作りで作って、はい、入ってらしたら、あ、寄席の席なんだと思われるような会場作りをしながら寄席をいたします。1月9日ですね、させていただきます。13時30分から15時30分でさせていただきます。その後ですけれど、実は新春奥沢地区祭りというのが地域にございまして、そこにも参加しようかなと思っておりますけれど、できるかどうかを確認してからということになります。
ちなみにどんなこうお祭りなんですかね、奥沢地区祭りというのは。
もう地域の各種団体が全部揃い、学校も全部揃って一緒になって、子どもから大人までが一緒に楽しむ祭りということで、はい、開催されておりまして、何千人という方がご一緒するというような会なんですけれどね、はい、残念ながらコロナ禍の中で昨年もできませんでしたし、今年もちょっとどうかなっていう
状況を見ながらということですね。
はい、ですね、はいはい、できたら難しいかなと思いつつ、はい、で次ですけれど、江戸文化と相撲ということで、ちょっと お相撲の理事さんの方にお話を伺うことになっておりますけれど、昨年もこのコロナ禍の中で相撲協会の方もなかなかと難しいことがあったりしてちょっと中止になったのですけれど、今年もどうかなとまだ調整中でございます。
はい、
はい、で3月の13日になりましたら音楽のひとときということで、またこれも皆さんでチェロ等々で楽しんでいただくというようなことがございます。その次ですけれど、まあ、これも2月3月でちょっとこれもファミリーバスハイクって言いまして、子どもさんと親御さんとご一緒になってどこかにイベントに出かけるんですけれど、ちょっとバスですのでこれはちょっと今もこれも保留中でございます。図書館さんとご一緒の行事がございまして、1日午前中は午前中と午後と、午前中は乳幼児、午後は小学生で皆さんで楽しんでいただきましょうと、大人の祭りじゃなくて子どもの祭りとして一日を楽しんでいただきましょうという日にちを設けているのですけれど、
はい、
なかなかこういう各家族になってお家でねおひな様を飾るということができませんので、ご一緒に飾りながらおことの調べの中でお抹茶なんかの体験も日本文化を体験していただきながら楽しんでいただこうかなと思っています。最後には子どもたちが体操などして一緒に、楽しみながら帰っていただこうという企画を午前中はしております。午後は図書館さんの人形劇ですので、これまた図書館さんにお聞きいただきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。
最後になりますけどハーブの寄せ植えっていうのをさせていただいてます。もうハーブを植えながらそのハーブで虫刺されであったりとか、まあ匂いでね気持ちを和らげるとか、そんな使い方も寄せ植えだけではなくって活用法もいつもお話を聞かせていただいたり、ちょっとはい、試験的にしていただいたりとかして楽しんでいただいている講座もございます。あともう一ついいでしょう
か。はい、
はい、中高年の卓球交流会っていうのは年間通して水曜日夜やってるんですね。もう高齢の方たちが少しずつでもね交流をしながら運動をしていただきながらつながっていただきましょうということで年間通してこれはやっておりますということで、だいたいそのような形で全体で年間そうですね32事業がございます。はい、月に 2,3 回ずつ何かをさせていただいているということで地域とつながっていきたいと思ってます。
はい、
以上です。
ありがとうございます。そして先ほど図書館のお話も出ましたので、ここからは奥沢図書館の館長に詳しく図書館についてお話をお伺いしたいと思います。奥沢図書館館長の筒井秀樹さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
改めて奥沢図書館についてご紹介ください。
はい、奥沢図書館ですけども開設がですね昭和48年と国内で比較的古いということで、まあ、奥沢のここのですねここセンタービルの3階フラワーを、ご使用させていただいた図書館でございまして、まあ、蔵書は6万図書で6万9000、音響、まあ、これ CD なんですけどこれが2600ぐらいで比較的小規模となってございますが、アクセスがですね東京こちらの建物の中ですので、目黒線の奥沢駅徒歩1分ということで極めて好条件ということと、まあ、通勤通学のお帰りやですね、お買い物のついで、まあ、下に、ね、スーパーがございますものですから、そういったもので気軽に立ち寄ることができる居心地の良い図書館だというふうに考えてございます。区内図書館他の図書館も同様なんですけども子育てに関することも注力してございまして、子どもサービスも充実しているのかなというふうに考えてございます。また先ほど言いましたワンフロアということでございますので、小説から事務科学、子ども向けの本まで所蔵しているということで、本が、まあ、比較的探しやすいというふうになっているというふうに考えてございます。
奥沢図書館では具体的にどのような展示を行っていらっしゃいますか。
時期はですね不定期ということなんですけど、毎回季節やテーマごとに本を集めまして展示コーナーで設置してございます。一般向けでは、読書で再発見とか、自殺予防関連資料とか、スポーツを楽しむための書籍の収集などを行ってございます。現在は最近まで貸し出しが多かった本を集めるなどの趣旨といたしましたの展示を実施しているところです。 また子ども向けでは今年は惜しくも亡くなられた絵本作家の皆様の方の本を集めまして展示しているということで、今9月からは那須正元さんの追悼企画展示を実施しているというところです。また他にですね、私どもだけではなく地元の有志の方、奥沢地市保存会という方々がですね、奥沢の歴史をテーマにいたしまして年4回展示テーマを変えて展示を行っていただいてございます。現在は日本の都市計画史上で最も特筆される大事業である多摩川全域、この辺りなんですけど、多摩川全域交通整理事業に焦点を当てて今は展示しているというところでございます。
はい、ところで筒井さんについてもお伺いしたいんですけれども、奥沢図書館で働かれて1年とお伺いしました。日頃地域の皆さんとの交流を通して改めていかがですか？
1年といっても1年未満ですけど、全然そこらなんですけど、奥沢区民センターの運営教育会の企画委員会に毎月参加させていただいてます。その中でコロナ禍の状況であっても皆様活発な活動議論等されていらっしゃるということもございますので、特に奥沢地区につきましては地域に長く住んでいる方が多くいらっしゃるということで、特別に地域に愛着を持っていらっしゃるのかなということが多いというふうに考えてございます。その点でも連帯感が生まれる、また町ぐるみでもこれを育んでいることが、こういったことを通じまして感じているところでございます。
今後どんな思いで図書館の運営に取り組んでいかれていきたいですか？
はい、そうですね、先ほどもちょっと話しましたけど、この図書館は極めて居心地のいい図書館ということもございますものですから、地域の方皆さんにご利用いただけるような、快適な、あるいは利便性の高いといったものを目指していきたいなというふうには考えているところです。
ありがとうございます。駅近の立地で雨の日でも濡れずにお越しいただけます。お買い物の帰りにフラッと立ち寄れますので、ぜひお越しください。さて、そろそろエンディングのお時間になりました。最後、小林さん、今後の展望をお聞かせください。
は
い、
ここの区民センターは本当に子どもからお年寄りまで地域でね、皆さんでつながっていっていただきたいなと、そんな講座をしながら、お声掛けも実際子どもたちを大人がお年寄りが見てて一緒にね、かわいいねって言いながら育てていっていただきたいなと思いますので、ここには実は子育て広場っていうのがございましたけれど、耐震の関係でここから出て今いますので、子どもが少ないっていうのが寂しいことなんですけれど、戻ってきましたらまた一緒に活動を、いろんなところで活動をしていきたいし、応援もしていきたいなと思っています。一緒っていうのが、子どもを応援する大人がいるっていうことをお母様方にも知っていただきたいし、お年寄りもこういう方たちと一緒に住んでるんだなっていうことも若いお母さんたちにも知っていただきたいし、つながりのあるコミュニティのある場所として前に進んでいきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。ここまでのお話は奥沢図書館館長の筒井秀樹さん、奥沢区民センター運営協議会企画委員長小林紀美恵さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。